それでは新井先生より70年前の稲子豆と題して御言葉を一つ授与いただきます。
教会学校の教材に出ていたお話です。ある学者が田舎を旅しているときに、一人の高齢の農夫が畑で作業しているのを見かけました。見ていると、この農夫は稲子豆をまいておりました。それを見て学者は思ったんです。稲子豆は収穫、十分な収穫ができるようになるまでに70年かかると。なぜこの老人は今さら稲子豆をまいているんだろうか。そこでこう少し嘲笑いながら老人に、この農夫に聞くんです。おじいさん、稲子豆は収穫できるようになるまで70年かかるってことを知ってるのかい。農夫は答えました。ああ知ってるよ。そこで学者はさらに尋ねます。あなたはこの稲子豆を食べられるほどこれからまだ先長生きできるとでも思っているんですか。あと70年ですよ。農夫は答えました。若者よ、私は子供の頃から稲子豆を食べてきた。しかしそれは私が植えたものではないんだよ。こういうお話です。でそんなに稲子豆っていうのは収穫するのに時間がかかるんだろうかと思って調べてみたら、早ければ2年、あるいは遅い種類でも数年で収穫ができるようになるとウィキペディアには書いてあるんですね。70年ってどっから出てきたんだろうと思って、それは不明なんですが、でもそういう、まあ、種類だった、あるいは何かの例えということなんでしょうか。そこで同じような例を少し別の例でご紹介をしたいんですが、鉄道模型の趣味、まあ、私の趣味の一つにそれがあるんですが、その仲間に西宮のお寺のお坊さんがいらっしゃいます。でその方を訪ねた、お寺を訪ねたことがあったんです。決して大きなお寺ではありません。山の方にありまして、住宅街、静かな住宅街なんですが、山の方にあって、決して大きな立派なというお寺ではありません。この私の友人のご住職のそのお父さんという方は、お坊さんにならずに学者になって、国立大学で教鞭を取っていたということで、まあ、おじいさんの代でそのお寺は終わってしまうといいますか、もう廃寺寸前にまでなっていたらしいんです。でその現在のご住職が就任した時に、その時にはもう檀家さんも離れていってしまって、まさに危機的な状況に陥っていたと。でもこのご住職はなかなか面白い方で、まあ、そのあたりが新興住宅地になりつつあったというところに目をつけて、檀家募集という広告を出したり、バス停で法事受けたまわりますというようなチラシを朝晩の通勤の時間帯に撒いたり、そういうふうにして檀家を増やしていって、お寺を建て直していったと、こういうことでした。でそんなお寺なんですが、まあ、廃寺寸前だったとはいえ、いやこれを潰すのはもったいないなと思えるような、立派な本堂がありました。でお寺としては決して大きくはないんでしょうけれども、でも建築物としてはすごく立派で、本当にその目を奪われるような、やはりそういう荘厳さを持っているものでありました。で本堂の中を見ますと、そこにこれを支える大きな太い柱が何本かあります。で四角く製材されたようなものではもちろんなく、まあ、切り倒して皮を剥いだだけというような、ああいう立派な、いわゆる大黒柱と言われるような、そういうものになりうる立派な丸太の柱何本かでその建物は支えられていました。 でその柱についてこのご住職が話をしてくれたんです。本堂に使われているこの柱の木はおよそ樹齢300年の木であったと。で樹齢300年の木を柱にするとその柱その建物は300年以上持つというんです。でその本堂要はその木の年齢それ相当プラスアルファの分だけの柱としての機能を持つということです。でその本堂がいつ頃建てられたものかというのを聞いたような気もするんですが残念ながら思い出せません。ただその柱を見る限りまだまだこう寿命が来ているようには思えない。まだまだ朽ちる気配はありませんでした。ところが困ったことが起きているというんです。でそれは今後建て直しあるいは補修というのをしようとしたときに樹齢300年という木が見つからないというんです。見つけにくいとでも言いましょうか。古くから私たちは使った木を次の世代のために新たにちゃんと植樹をするということを繰り返してきました。樹齢300年の木を切り倒したらその時に次のために新しい木を植えておけば300年後にまた使えるようになっているはずなんです。ところがそれを怠ったりあるいは必要以上に切り倒す使ってしまうということをしていれば当然300年後に同等の木材は見つからないということになります。仮に今から植樹をして150年後に柱を交換することになったとしても木は300年の半分150年分しか成長していない計算になります。だから困ったというのでありました。イナゴ豆の話にしろお寺の本堂の柱の話にしろ実に単純明快です。今のこと自分のことそのあたりばかりを見ておりますと結果的により大きな恵みを見失うあるいは困難を迎える。つまり恵みの連続性というものを断ち切ってしまうそういうことになるという教訓が得られます。今だけではなく自分だけではなくその与えられた恵みの豊かさを思い起こしながらこれを分かち合うあるいは次世代に引き継ぐということの大切さその喜びこれを悟ることが結果的に自分自身をも豊かにしていくという気づきが促されているように思います。今日お読みいただきました聖書の箇所ではエルサレムの教会の信徒たちへの献金というものに関連をしている箇所であります。この手紙の受け取り手とされるコリントの信徒たち、このコリントという町は皆さんもご存知の通りでありますが貿易の要所であって栄えた町であったと言われます。当時のキリスト教の発祥の地といったらおかしな言い方かもしれませんが、エルサレムからすると異邦人外国人たちの町になるわけですが、いろいろなただそれだけではなくいろいろな国の人たち地域の人たちが入り乱れるようなそういう文化の街でもあったでしょう。そこへパウロが福音を述べ伝えて信徒が生まれ、教会がここで成長し始めるわけです。でキリスト教の中心であったエルサレム、その教会には自分たちこそが神様に選ばれた民であるというそういうユダヤ教の教えは強く残っていたでしょう。イエス様が十字架にかかったのは自分たちにが選ばれた民、その選ばれた民が救われるためであったという思いが残っていたかもしれません。そのような信仰は場合によっては異邦人を排除する排他的なものに信仰になっていってもし、いってしまいます。しかしイエス様が十字架に挙げられたのは言うまでもありませんがユダヤ人のみならずイエス様を救い主キリストであると信じる全ての人の罪を贖い救うためであった。その信仰に基づいて パウロは異邦人の世界、つまり外国へも積極的に宣教していった。その旅に出かけていったわけです。コリントはその一つでありました。そのような中でエルサレムの教会のために異邦人の教会が支援をするという、そのような課題が与えられたようです。異邦人を快く思っていないエルサレムの教会に、異邦人の教会が同じ仲間としてこのエルサレムの教会の人々のことを思っている、そのようなアピールは当時としては必要だったのかもしれません。エルサレムの教会が異邦人教会を受け入れるようになるための一つの方法だったのかもしれません。まあ、そういう側面はあったにしろ、同じ信仰を持つ兄弟姉妹を支援するということは信仰共同体としては当然のこと、これは信仰の証、その技であったと言えます。そこでです、コリントの教会の信徒たちにはエルサレムの教会の兄弟姉妹のために惜しみなく捧げようという呼びかけがなされていきました。まあ、具体的には献金をしようということなんです。エルサレムの教会には貧しい人々が多くいたと、まあ、虐げられているキリスト教徒はユダヤ教徒から虐げられていたでしょうから、苦しい生活を余儀なくされていた人たちが多かった。これは想像に難くありません。こういう人たちを支援するために周りから支えようという、そのような動きです。貿易で栄えていた町コリントには当然お金持ちもたくさんおりました。この教会には貧しい労働者もたくさんいたのですが、お金持ちもたくさんいたということも分かっています。そこには大きな格差があり、それがそれで問題はたくさんありました。でもここにおいてはその教会を中心にみんなでエルサレムの教会を思い祈り、そして具体的に捧げていこうというのがパウロの呼びかけとなったわけです。で、その時惜しんではならないということがここに記されているのがやはりポイントでありましょうか。惜しんでわずかしか捧げないなら収穫もわずかだというんです。逆に惜しまずに豊かに撒けば借り入れも豊かになる。解説の必要がないほど明快な例えです。そしてそれらは誰かに決められたり強制されたりするものではないんだと、自分で決断し額も含めて自分で全てを決定するということが前提にされていることはとても大切な点です。貧しいヤモメが少額の献金を神殿に捧げたのを見たイエス様が、あの女性は誰よりも多く捧げたと弟子たちにおっしゃった。そのことに象徴されているように額そのものではなく、その人の思いを、そこに捧げられる祈りを神様は汲み取ってくださるということが教えられています。さらに惜しみなく捧げることによって気づかされることがあるとパウルは語ります。それが私たちがいかに神様から恵みをいただいているか、どれほど豊かに恵まれているかということに気づけるということでしょう。私たちは何かをした報酬として恵みを求めようとするところがあります。怪しい新興宗教が流行る要因の一つはそのあたりにもあるでしょうか。お布施をすれば病気が治るとか、高額な壺を買えば悪い運気が消えるとか、印鑑を買えば幸運が訪れるとか、そういうあたかも目に見えるかのような、そういう効果が期待できると思い込んだとき、人間は簡単に騙されてしまいます。しかし聖書は何度も何度も私たちに教えています。目に見えるものは決して永遠ではないのだよと。目に見えるものによって私たちは決して癒されたり安らぎを得たりはしませんよと。そのことを私たちは繰り返し教えられ、よくよく知っています。同時に私たちがその目に見えるものに心を奪われてしまう存在であるという、そ そのような自覚も持っていることでしょう。でも私たちは実は目に見えるかどうかということを問わず、神様からたくさんの恵みと祝福をすでに受けているんだ、そのことに気づくことができたらどんなに素晴らしいことかと思います。そのことに気づくときに私たちは本当に心から感謝せずにはいられなくなるはずです。今日新しい朝をここに迎えることができた、この当たり前だと思うことが本当にいかに素晴らしい恵みであるのかということに気づくことができたら、本当に私たちは豊かさを覚えることができるでしょう。その恵みに感謝するんです。その喜びを分かち合うんです。それをパウロはここで進めているんです。私たちが神様から受けている恵みの数々というのは数え切れるものではありません。その恵みに私たちが本当にどれほど気づいているのかも分かりません。ただ一つはっきりしていることは、どんな時でもどんな状態にあっても私たちは神様に愛されている、豊かに祝福されているということです。その恵みと祝福の連鎖を感謝を持って隣人に、または次世代にしっかりと引き継いでいくというのが私たちに与えられた宣教の使命でありましょう。私たちも古の兄弟姉妹がまいた種を、そしてその恵みをいただきながら今を生きています。そしてこの信仰の恵みに預かっています。ですから私たちもまた分かち合い引き継ぐという使命を果たし得るものとなれるように、信仰の決断を日々新たにしていきたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたに生かされてあるこの恵み、これをしっかりといただきながら喜び感謝し、その恵みを私たちも分かち合っていくものとならせてください。そこにあるさらなる豊かな祝福を受けて、私たちが日々充実した平安の日々を歩み続けることができますように、どうぞ私たちの歩みに伴ってください。そのためにも一人一人の健康が守られ支えられますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。